Trendy.
True Strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の勝又哲夫です。
こんにちは、辻瑠奈です。週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて勝又編集長、今週のテーマは、
前半は最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワード、そして後半は NRF2024 世界最先端の小売新潮流をお届けします。
NRF2024 とは、
はい、NRF はですね、全米小売業協会による世界最大級の小売のカンファレンスなんですね。で、2024年の1月14日から、16日ニューヨークで開催されました。
小売のカンファレンスなんてあるんですね。
はい、およそですね4万人が参加して190を超えるセッションの中で、登壇した各社は競合の垣根を越えて2024年の小売トレンドを確認するイベントとなったんですね。で、このイベントで見えた24年の小売最新潮流をウォルマート、セールスフォース、そしてアマゾン GO を実例に解説していきたいと思います。
はい、今週は NRF2024 世界最先端の小売新潮流を紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。Weekly Trend Keywords. Trend
Keywords. 週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの勝又編集長がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。本日のキーワードは、
売れなくても褒める味の素の斬新表彰式に潜入。
味の素が2023年に設立した新組織マーケティングデザインセンターでは、マーケ関連の複数の部署から組織の壁を越えて社員が集い、活発なコミュニケーションや新たなマーケティング施策が続々と生まれているそうです。今回はこの組織を象徴する社内イベント、スイングザバット賞の表彰式に日経クロストレンドが独占で潜入。マーケ改革の裏側を探りますが、この賞、成果を出したかどうかを最重視するような、よくある社内表彰とは一味違うそうです。ということで独占取材ですね。
はい、
潜入してきたんですね。
はい、
解説をお願いします。
はい、スイングザバット賞のですね、主眼は打席に立ちフルスイングした社員の挑戦を称えることなんですね。
はい、
で、具体的にはとにかく挑戦や行動した人、誰も想像しないような独自の着想や創意工夫をした人を褒める会っていうことなんですね。
どうしてそんな賞を設けたんでしょう。
はい、味の素がですね、2023年4月に断行した組織改革が大きく関係しています。同社はですね、新たなマーケティング組織としてマーケティングデザインセンターを設立したんですね。で、近年大型のヒット商品が生まれていないことへの危機感から、こういう組織変更をされたんですね。で、それを乗り越えていくためにはどうすべきか、味の素が何よりも重視したのが、いかに社員たちが従来の枠にとらわれず大胆な発想できる土壌を育んでいけるかということだったんですね。うん、
スイングザバット賞は失敗を恐れずにフルスイングした社員を称える仕組みってことですよね。怒らないんですね。
はい、そうなんです。
斬新ですね。
斬新ですよね。対象がですね、マーケティングデザインセンターに所属する社員全員で、本人または直属の上司の推薦でエントリーできる仕組みなんですね。
なんかでもちょっと恥ずかしいかも。ちょっと失敗してフルスイングしたのに、上司にじゃあエントリーするからとか言われて、君の失敗をみんなの前で話そうみたいなことですよね。
はい、選考はですね、マーケティングデザインセンター長と2人の副センター長で、それぞれの名前を冠した岡本賞、向井賞、稲垣賞の3つの賞を用意されてるんですね。
はい、このスイングザバット賞に選ばれたアイデア、実際にはどんなものがあるんですか。
はい、今回ですね、表彰されたアイデア企画は4つなんですね。ですが、実際の表彰式の様子もまた、よくある一般的な社内表彰のような形式ばったものとは様相が異なっていたんですね。 ただ単にですね、受賞者が感謝の弁を述べるということじゃなくて、それぞれが手掛けた取り組みについて、工夫した点だけじゃなくて、苦労した点、失敗したと思う点などについて、実際の数字を交えて赤裸々にプレゼンテーションをするんですね。
はい。
で、途中経過のですね、失敗も含めてノウハウをですね、共有する場となってるんですね。まさにフルスイング自体を褒められる場というふうな規定があるからこそ、みんな安心してですね、そして自由に発言を、はい、するっていう場になってるんですね。
失敗は成功のもとですからね。
そうですよね、はい、失敗しないと始まらないですからね。
そうですね、
はい。で、今回ですね、受賞したアイデアは次の4つなんですね、
はい。
1番がランフォーアミノバイタル、2番が手作りファンコミュニティ味のもトーク。
なんか聞いたことありますね。
あります、
味のもトーク、
はい。で、3番がですね、麻婆豆腐シェアナンバーワンダッシュへ、クックドゥ極みプレミアム、マーラー麻婆豆腐用ですね。で、4番が、コミュニケーション施策、インフルエンサー生活者と競争の取り組みなんですね。
タイトル聞いただけでも結構気になるものありましたが、
そうですよね、
ちょっと時間の関係もあるので、じゃあ、全部気になるんですけど、3つ目の麻婆豆腐シェアナンバーワンダッシュへ、クックドゥ極みプレミアム麻婆麻辣豆腐用を教えてください。
はい、この取り組みはですね、23年8月に発売した中華料理用ソースクックドゥシリーズの新商品なんですね、
はい。
で、本格的な麻婆豆腐が作れると謳う商品です。で、担当チームが表彰式で明かしたのは、リミッターの解除を重視し、前例にとらわれないアイデアをこれでもかと盛り込んだことなんですね。で、その象徴が新宿に期間限定でオープンさせたポップアップショップなんです。あえてですね、クックドゥとかですね、ブランド名を隠して麻婆豆腐専門店として開店したんですね。
じゃあどこが何をしているかわからない状態ですね。
そうなんです、めちゃくちゃうまい麻婆豆腐専門店が実はクックドゥなんだ、そういうところなんですね。で、味の素でとしてですね、単独の商品を扱うリアル店舗を出店した例は過去になかったそうなんですね。で、またですね、商品パッケージも前例を捨てたんですね、
はい。
クックドゥシリーズってパッケージにその美味しそうな出来上がりのシズル写真ですね、料理の写真を載せるのが通例なんですけども、はい、プレミアム商品として打ち出すために、今回の商品はあえて料理写真を排除したんですね。シズル感をなくすって食品パッケージでかなり異例なことだと思うんですね。
そうですよね、だって食べ物の写真がないってことですもんね、
はい。
自社のブランド名を全く載せないっていうのは、まさに初めての取り組みのフルスイングだったっていうわけなんですね。
そうですね、リアルの店舗を、ね、出店するのって普通はクックドゥ のポップアップショップですっていうのが普通だと思うんですけども、それをあえて言わないで、本当に美味しいものを提供してるんだから、本格麻婆豆腐専門店ですっていう打ち出しでやっていて、本当に食べて美味しかった、で、その後、実はこれクックドゥで作れるんですって、そういうコミュニケーションを組み立てたっていうことなんですよね。
はい、では売れなくても褒める味の素の斬新表彰式、今後の予測は。
はい、4つの取り組みはですね、成功の度合いもまちまちなんですけども、やっぱり共通しているのは、まさに挑戦をしているかどうかっていう点だけなんですよね。で、マーケティングって当然ながらその成果を追うことが重要なんですけども、ただ成果を追い求めず、その挑戦した社員とかチームを徹底的に褒めるということで、チャレンジを促し、そして成功も失敗も工夫も苦労もかっこつけずに共有できるっていう場があるっていうことは、すごく幸せなことだと思うんですよね。端的にその成功だけを狙うみたいなことってあると思うんですけども、やっぱり内通チャレンジを認めていかないと成功なんて生まれないですよね。それを組織として仕組みとして設けてるっていうのが味の素のすごいところだと思いますし、他の会社にすごく参考になる取り組みなんじゃないかなというふうに思いますね。
社内風土も変わるきっかけになりそうですね。
変わりますよね。うちの編集部もそうありたいと思います。
はい、以上ウィークリートレンドキーワード、売れなくても褒める味の素の斬新表彰式に潜入をお届けしました。後半は NRF2024 世界最先端の小売新潮流を紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は NRF2024 世界最先端の小売新潮流をお届けします。
NRF 全米小売業協会による世界最大級の小売のカンファレンス NRF2024 リテールズビッグショーが今年1月ニューヨークで開催されました。競合の垣根を越え、およそ4万人が参加した2024年の小売トレンドを確認するイベントで見えた小売最新潮流をウォルマート、セールスフォース、そしてアマゾンの事例により解説します。では勝俣編集長、解説をお願いします。
はい、まずですね、NRF では毎年時流に合わせたテーマが設けられるんですね。22年は新型コロナウイルス禍をDX で乗り越えた小売のさらなる進化を意味するアクセラレート加速ですね。23年はロシアのウクライナ侵攻に伴う食糧危機とインフレが重なって歴史的な困難に立ち向かうことを示したブレイクスルー突破というふうになってたんですね。で、今年なんですけども24年のテーマがメイクイットマターでした。
はい、
で、意訳すればですね、戦略上意味あるものにしていこうぜって言ったところなんですけども、
はい、
ここで言う IT はですね、おそらく生成 AI のことなんじゃないかっていうふうに思います。
メイクイットマター、生成 AI を意味あるものにしていこう、
は
い、
そうですね。で、どうしてかっていうと、そのイベント内でもですね、生成 AI に関するですね、プレゼンをする会社が非常に多かったんですね。で、今後ですね、その本質的に生成 AI を活用し顧客を引きつけ成果を生むにはどうしたらよいか、このイベントで考えるきっかけを見つけませんかっていうですね、問いかけなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
はい、そのメイクイットマター、具体例は、
はい、具体的な事例としてですね、ウォルマート米国部門の CEO のジョン・ファーナー氏とセールスフォース CEO のマーク・ベニオフ氏の対談内容を紹介したいというふうに思います。
はい、
セールスフォースはですね、2016年から CRM 顧客関係管理のための AI プラットフォームアインシュタインを提供しています。ベニオフ氏によると、すでに AI の機能はですね、1週間に1兆件活用されていて、生成 AI の登場によって次世代の AI へと進化しているそうなんですね。で、この進化のポイントをですね、自身の体験を交えながら説明していたんです。で、ベニオフ氏がですね、当日着用していたのが、登壇のために購入したという高級ブランド、世界最大手の、フランスの LVMH モエヘネシー・ルイ・ヴィトンのメンズブランドロロピアーナのジャケットだったんですね。
はい、
で、このジャケットがですね、店舗の購入履歴だけじゃなくて EC での検索などさまざまな顧客データをもとに AI が分析しレコメンドされたものだそうで、アインシュタインはですね、セールスフォース内に蓄積されたさまざまな購買データをもとに分析できるAI なんですね。で、店舗スタッフはですね、これらの情報を容易に引き出すことができて接客に役立てられるんですね。で、ベニオフ氏はですね、日本でブランドの店舗を訪れた際にも店舗スタッフから心地よい提案を受けたといいます。いかにですね、 AI が顧客体験に寄与しているかということを伝えたんですね。
はい、
で、またですね、高級ブランドのグッチでは、そのセールスフォースの生成 AI を活用した結果、ほぼ一晩でですね、収益が増加したそうなんですね。
一晩で収益が増加ですか？
すごいですよね。グッチのですね、カスタマーサービスの300人が、顧客との通話中に、会話から顧客の関心を分析し、追加の製品情報を提供する生成 AI 技術を活用したことによるんですね。で、ベニオフ氏はですね、生成 AI は従業員の雇用を奪うものではなくて、従業員の力を増幅させるものだというふうにおっしゃってますね。
はい、では、ウォルマート米国部門 CEO のジョン・ファーナー氏のお話は。
はい、ウォルマートはですね、NRF の直前、ラスベガスでですね、行われたセスですね、こちらでマイクロソフトとの協業による新たな生成 AI 検索機能を発表し話題を呼んでいました。この機能はですね、友人と対話するように検索機能に話しかけるだけで、生成 AI がその言語を理解し顧客が求めていると考えられる商品を提案するというものなんですね。で、従来の検索体験を大幅に変える可能性がありますよね。
はい、例えば。
はい、あのお客さんがですね EC で生クリームと検索したとします、はい、まずは、画面上に各メーカーの生クリームを表示し、容量や成分、価格による比較で買いやすく見せるということができるんですね。でこれはあの店舗における棚の役割で、顧客のですね、ウォンツ、手段に対応しているそうなんですね。でウォルマートはですね、あのレシピの動画配信サービスのウォルマートクックショップっていうものを展開していて、バースデーケーキやいちごのショートケーキなどのコンテンツから必要な食料をウォルマートの EC サイトで購入できるレシピ買いっていうのを提供してるんですけども、あの顧客がですね、あの何を作りたいかからですね掘り下げることで、顧客のニーズを捉えたり、ニーズそのものを想像したりすることができるんですね、
はい。
でここまではですね、あの従来の検索機能でも対応できる範囲だったというふうに思うんですけども、あのそこに新たな生成 AI 検索機能が追加されたことで、顧客の、解決すべきジョブですねを捉え、データ化できるようになったんですね。で例えば、小学生のですね子供の誕生パーティーを開催しようと考えています。テーマは子供が好きな恐竜にしたいです。ゲストは友達10人とその母親を想定していますっていうふうにですね、もうなんか話し言葉で、
はい、
生成 AI に話しかけると、生成 AI が自動でケーキとレシピとそれに必要な材料、飾り付けに必要な恐竜のグッズ、メインの食事のレシピやお菓子、ゲストへのお土産といったですね、パーティーに必要な様々なものを提案してくれる、
はい、
なんかこんな世界がですね生まれようとしてるんですよね、
はいはい。
でウォルマートがですねこうした機能提供を行うのは、顧客体験の向上はもちろん、顧客がどんなことに関心を持っているのか、そういうですねファーストパーティーデータって呼ばれるものをですね取得していく、これを強化していくっていう意味合いが強いんですね。でこれをお客さんがどういう関心を持っているのかっていう情報がデータとして集まってくると、ウォルマートがですね近年注力している広告事業ですね、リテールメディアって呼ばれますけども、そちら の成果にも大きく影響してくるっていうことなんですね。
うん、それでは最後にアマゾン GO はどうでしょうか。
はい、アマゾン GO をですね、しばらく話題にちょっと上らない時期も ね、あったかのように思いますけども、実は、進化していて、アマゾン GO をですね支えているシステムって、レジなし決済システムのジャストウォークアウトっていうのがあるんですけども、今回のですね NRF の会場では、このブースがですね衣料品店のようなブースが出てたんですね。でブース内に T シャツとか帽子などの衣類が並んで、出口にはクレジットカードの読み取り装置を備えたゲートがある仕様でした。しかしですね、このブース内の店舗はかつてのですね Amazon GO の店とは明確に違うところがあるんですね、
はい。
客の動線とか手に取った商品を捉えていた天井のカメラがですね見当たらなかったんですよ。
ということはカメラがなくても何を購入したか把握できるシステムができたってことですよね。
そうなんです。仕掛けがですね商品の側にあったんですね。でパーカーやシャツなど売ってる商品一つ一つに商品情報を記録したタグをつけていて、出口のゲートに備えたセンサーでタグの情報を読み取る仕組みだったんですね。でこれによりですねカメラがなくても購入した商品を判別できるようになったんですね。見た目はですね一般的な紙タグと変わらないものなんですよね、
はい。
でこの新方式には3つの利点があるんですね。まずそのカメラがですね苦手としてきた衣類などを判別識別しやすくなるんですね、はい。で雑に畳まれた T シャツがですねその M サイズなのか L サイズなんかをカメラでやっぱり一瞬にして判別していくって大変だったんですけども、
そうですよね、
はい、この方式なら確実にレジをバーチャルで通すことができるってことなんですね、
はい。
で要はレジなし店で扱う商品の幅が広がるっていう仕組みなんですね、
はい。
でそして素早く導入できるのも利点なんですね。で販売する商品にですねタグをつける必要はあるものの、設備としてはですね出口にゲートを置くだけなんですよ。 だから既存のお店もAmazon 号式に変更しやすくなるってことなんですね。
確かにカメラだったら何台かは絶対に設置しなきゃいけないからお金かかりますよね、はい、ゲート置くだけの方が手軽な感じはしますよね。
そうですね、そのカメラでどの棚を捉えるかとかですね、そうですよね、で何台も何台も設置しなきゃいけないのでこっちの方がおそらくリーズナブルにできるんじゃないかなと思いますよね、
はい、未来の店舗を目指して Amazon が生み出した技術やコンセプトまだまだ広がっていきそうですね、
はい、
日経クロストレンドではNRF2024 世界最先端の小売新潮流という特集で全9回掲載していますので他の記事もぜひチェックしてみてください。週刊日経トレンディクロストレンド、今週は NRF2024 世界最先端の小売新潮流をお届けしました。クロストレンド朝都市ズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンドから朝都市さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日は何をご紹介いただけますか。
はい、本日はですね森永製菓のチョコボールでかつ、おもちゃの缶詰についてお話しできればと思っています。
はい、なんか幼い頃を思い出すんですがチョコボールの缶詰ってなんかポイントみたいなの集めてもらうやつでしたっけ。
そうですね、チョコボール の, 口のところに金のエンゼル1枚かもしくは銀のエンゼル5枚集めて。
懐かしい。
懐かしいですね。
銀とか絶対5枚集まんなかったですよね。それですね。
はい、で今年ですねおもちゃの缶詰実はリニューアルしまして、おもちゃの缶詰ではあるんですけれども缶詰がガチャガチャ方式になっていて、キョロガチャ缶ということでリニューアルしています。
キョロガチャ缶、それはじゃああれですね、 金のエンゼル銀のエンゼル貯めなくてもお金でガチャガチャっとすると出てくる。
すいません、それはお金で買えるものではなくて金のエンゼルか銀のエンゼルでもらえるは変わらないんですけれど、はい、もらえるおもちゃの缶詰の要は缶詰の形式がガチャになってるんですね、はい。
入れ物がガチャガチャのカプセルみたいな。
そうですそうです。
どうしてですか。
今やっぱり時代的にこうガチャっていうのが非常に身近になっているのと、あとはおもちゃの缶詰の要は中におもちゃがこのガチャの中にも入ってるんですけれど、遊び終わった後の缶でもまた遊べるようにっていうところで、要は一回全部出し切った後も中身を変えればまたガチャガチャとした缶はそのまま使えるので、そういったリユースも考えてリニューアルしたそうです。
サステナブルおもちゃの缶詰にリニューアルされたってことですね。
そうですね、サステナブルとは言ってないんですけれども、やっぱり時代性として要はガチャの楽しみだったりとか、せっかくこうもらった商品を、遊びきったら捨ててしまうんじゃなくて置いといてほしいっていうような思いが現れてると思いますね。
置いといてまた当てて入れたりして遊んでほしいってことですよね。なかなか当たらないですよね。でもおもちゃの缶詰のやつ。
でもおもちゃの缶詰のこの銀のエンゼル、銀のエンゼルでいうと、これが有効期限がないそうなので、親子2体にかけて集めてる人とかも今いらっしゃるみたいですよ。
へえ。そうなんだ。
もうこのキョロガチャ缶でいうと、実は定期的におもちゃの缶詰ってリニューアルしてまして、今回のリニューアルで実は55代目のおもちゃの缶詰になるそうです。
へー。おもちゃの種類とか雰囲気とかも時代に合わせて変わってるんでしょうね、きっと。
おっしゃる通りですね。ただ本当にこのおもちゃの缶詰の中身ってトップシークレットになっていて、
やっぱ当たるまでわからないんですね。
わからないんですよ。我々メディアでも絶対に教えてもらえないですし、
そうなんですよ。てっきり知ってるのかと思ってちょっと聞いちゃいましたけど。
でその唯一、おもちゃの缶詰を見ているチョコボールのブランドマネージャーさんがいるんですけど、その人しか知らなくて、森永製菓さんの社長さんでも知らないっていうのをやってました。
めちゃくちゃトップシークレット、トップ以上シークレットですね。すごい。
もうそこは徹底して守られてるそうです。
そこまで言われるとちょっと子供、編集長、子供の力も増員してちょっとなんか
ちょっとね、欲しくなりますよね
って思いますよね、おじいちゃんおばあちゃんにも協力を仰いで。
今チョコボール自体もこう出かけるときにこうついで買いで買われることが非常に多いみたいで、 今外出が増えている中でいうとチョコボールの売り上げも伸びてるっていうような話されてましたね。
そうなんですね、はい、なんかちょっと深い話を伺いました、
ね、ガチャ鉄板ですから
ね、
乳業だけどあの、ね、ピノもねあのピノガチャみたいなことをやったりするもんね、
あそうですね、あのこう外箱、アソートボックス、いわゆるあの家庭用のものなんですけれど、その箱を2つ組み合わせるとこうガチャの機械というか仕組みができるみたいなものになっていて、要はどのピノが出てくるかっていう、
アーモンドとかあのノーマルのやつとかあのチョコとか、いくつかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれがどれ出てくるかっていうのが結構楽しいんですよ、盛り上がりますよ結構。
やっぱガチャトレンドなんですね。ではこの森永チョコボールおもちゃの缶詰のホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、こちらは金のエンゼル度1点でお願いします。
金のエンゼル
衝撃、金のエンゼル1点ってありました、今
初めて聞きました。
初めてですよね。
でも金のエンゼルだと1枚から交換可能なので、そういった意味で1点ですね。
銀のエンゼル当たったことないです。私
銀のエンゼルでさえ当たったことないです、
ね、本当ですか、はい、ちょっと本当難易度高いですね。
高いですね。
みんなで頑張りましょう。今日は森永チョコボールおもちゃの缶詰についてご紹介いただきました。あさとしさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。すぐに使える旬なキーワード、来週もお届けします。では勝俣編集長、お知らせをお願いします。
はい、あの毎週毎週申し訳ないんですけども、あの B2B マーケティング大賞ですね、
はい、
あの我々日経クロストレンドがあの立ち上げた初のアワードですので、あの現在ですね、B2B 企業様から の応募をですね、あの受付中になっておりますので、あの我々のウェブサイトからですね、あの応募要項をご覧になって、ぜひあの応募していただければと思います。
はい、絶賛募集中。
はい、まだまだ募集中です。
募集中です、お願いします。
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週。お相手は
日経クロストレンド編集長の勝俣哲夫と
辻るなでした。クロストレンド。